Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース1760回、11月25日です。皆さん番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは今入ってたのでもうちょっと待ってね。そして
こんばんは。
誰やねん。
すきちゃんです。
こんばんは。
すきちゃんです。こんばんは。すきちゃんです。こんばんは。すきちゃんです。
ジミちゃん、ケイタくん、こんばんは。
こんばんは。すきちゃんです。
昼間は寒くなってきましたね。
昼間が寒いですか？
昼間、いや夜はだいぶ前から寒いけどさ、昼間も風が冷たくなってきましたが、あうちゃんこんばんは。小雪です。
え、雪降ってんの？
いや雪は降ってないしな。
何小雪って？あ、ハイボール？
ハイボールの続きじゃない、うん、昨日の。
ハイボールの続き？
はい、まだ私は仕事半袖で頑張ってますけど、今週1週間半袖で乗り切ろうかなと思ってますけどね。
いやでも今日昼からぬくくて半袖でもいいし、半袖の子がいましたよ職場に。
まあ、日中はねまだ半袖でもいいんだろうけどね。
外の方が涼しいかもしれませんね。
風に当たるとねちょっとひんやりする。お散歩さんこんばんは。晩ご飯忘れてたって何？仕事に追われて食べるの忘れてたってこと？圭太くんは帰宅途中、安全運転でね。
え、どっから帰宅しようと思ったらこの人近場じゃないと思うんだけどな。
そうなのかな。はい、台風26号、まだ進路が確定しないみたいですね。とりあえずフィリピンの方までは行くみたいな予想は出てるけど、その後どっち行くか。西寄りの進路を取るのか、ジェット気流に乗って日本に近づくのか、まだ読めないらしいですよ。
でも日本から遠ざかってません？
今のままだとね、ジェット気流に乗っても上陸はないんじゃないかなと思いますけどね。ただ905ヘクトパスカルらしいんで、スーパー台風になってますよ。
水温が高い、水温というか海水温、
海水温が高いところ今通ってますんでね。圭太君大阪にいるんだ。
ほらほら、お帰りはいつですか？
いつだろうね。 お散歩さん、今日はお好み焼きにしようと準備だけはしてあるので聞きながら焼きます。いいなあ、お好み焼き。
関西風ですね。
だろうね。今度あうちゃんは吉高由里子になったぞ。
なんだっけ、吉高由里子は何言うんだっけ。ハイボールだったっけ。ハイボールって言うんだよね。
ああ、そうだね。
ハイボールだったっけ。
ハイボールだったかなんだったか忘れたけど。はい、まあ、日本に影響あるとしても来週の後半ぐらいかな。はもう来なくてもいいんですけどね。ケイタ君あと850キロ。
あ、
850キロ。
あと8万5000じゃなくて、なんかこの K ってなんか1000っていうあれなんでしょ。
そうそうそうそう、
85万かと思った。
85万キロって言ったら日本列島突っ切っちゃうんじゃない。あ、そんなことはないか。あ、いや、突っ切るわね。85万キロなら
そんなにないでしょ、うん、宇宙一周するんだ。宇宙じゃなくて地球一周できるんですか。マンだったらね。
850キロでも結構あるで。
これは何、車バイク。
バイクではさすがに打てないんじゃない。車じゃない。
この人わからんよ。
あ、散歩さん広島風だって。野菜たっぷり、海鮮、イカとエビを入れて。ジミちゃん地球何周分ですか。確かにそのレベルだよな。だよ、ね、85万キロ、
何十万キロね。
はい、あ、ケイタ君マイカーだって。
車ですね、バイクじゃないのね。
マイカ？イカ？イカに乗ってる？
どこに？
海鮮お好み焼きだけに。で、それはお散歩さんだろうって。あ、キロメートルって直してくれてるよ。
あ、どうもご丁寧に。
それでは本編の方行ってみますよ。明日は、あ、明日じゃない、昨日、あ、昨日お休みして大変申し訳ありませんでした。でもしかしたらね、明日お休みになるかもしれません。一応残業があるのが決まってますんでね。もしかしたら残業が長引いたら収録できないかもよっていうのを先に予告しておきます。それではまず最初は鉄ネタからいきたいと思います。トラベルウォッチにあった記事です。 JR 西日本、新快速に有料座席指定サービス AC と導入、2019年春からという記事が上がってました。JR 西日本は10月24日 JR 神戸線、京都線、琵琶湖線の一部新快速列車で有料座席指定サービス AC 等を導入すると発表しました。サービスの開始は2019年春を予定へということですね。12両編成のうちの1両9号車を AC 等として運用し、223系1000番台の車両を改造します。シートはリクライニング機能、テーブル付きで46席、全席にコンセントを設けます。在来線にコンセントを設けるのは同社西日本、 JR 西日本としては初めてと。また無料 Wi-Fi サービスの提供も行いますと。指定料金は500円で別途乗車料金が必要となります。1日あたり上下4本を運行ということだそうですね。 あの JR 東日本には普通列車でも指定席券、指定席があるんだけど、 JR 西日本はもしかしてこれ初めてなのかな。有料座席指定サービス、まあ確実に座れますよってことだよな、これ500円払えば。
リクライニングか、
この辺だとリクライニングがついてた特急以上じゃないとないよな。特急以上というか特急しかないよな。特急しかないわな。快速はリクライニングしないもんな。
テーブルってどこにテーブルがつく？
多分あのこっちの方の特急と一緒で、あの前の座席からパタッと倒すようなテーブルじゃないのかな。
でもコンセント作って山陰本線の普通特急列車でもないの。いいね。
ああ、
Wi-Fi とかないよ山陰本線。
ないない。
いいね、待遇がいいね。
でもこの神戸線とか京都線、琵琶湖線って Wi-Fi なくても普通に携帯の電波届きそうな気がするよな。山陰本線ってところどころ電波なくなっちゃうじゃん、携帯の。
元の人に聞いてみると分からんですよ。でもそれは
まあね、
神戸線って山の方まで行くんじゃないです。
ああ、どうなんだろうな。
JR 京都線って山の方行くんじゃないです。
京都線ってどっからどこまでを京都線って言うんだろう。
知らん。 JR 琵琶湖線って比叡山の方まで行くんですかね。
どこまで行くんだろう。鉄オタのスキちゃんに聞いてみよう。
だって琵琶湖線って、だって JR のあのジミーちゃん家の方を通るやつ湖西線でしょ。ってことは琵琶湖線っていうのは反対側の琵琶湖じゃないかな。そしたら比叡山の方行くん違うんかなって思うんだけど、違う？
わからない。
琵琶湖の中走ってんのかな、それとも。
それはないと思うな。
海底列車。
散歩さん、 JR 西日本の新快速は最長だと米原から姫路まで行くので時間的には価値あるね。米原姫路か。私が知ってる限り琵琶湖線は京都手前のトンネル以外電波あるよ。あ、トンネルの中電波がないのか。ジミーちゃんは 4G は余裕。大阪から京都までが京都線、京都から滋賀県側が琵琶湖線。
え、
うちは琵琶湖線だよ。
あれ、
だって
湖西線じゃないの。
湖西線じゃないってよ。
あ、湖西線ってあの琵琶湖の西側。
まあ、
あれ、私湖西線経由なんとかかんとか勘違いしとるな、そりゃ。そうかそうか、失礼しました。
ケイタ君、位置情報つけてくれてるけど今姫路にいるな。
まだまだじゃん。
まだまだだ。でも明日休みだからいいんだってよ。
誰が、
あ、嘘だ、これは違うか、ケイタ君じゃないか。ジミーちゃん、明日明後日休みだから遅くなってもいいよ。
明日の収録やるってことでしょ。
そうか。お散歩さん、湖西線は琵琶湖の西側を北上する。北陸へ行くのは基本湖西線だけど、湖西線は横風がひどくて運休になることが多くて、その場合のサンダーバードは米原経由になる。1時間ぐらい余分にかかるらしい。 ジミちゃん、正式には東海道本線、神戸線、京都線、琵琶湖線は、あ、愛称なんだ。
だよね、聞いたことないもん、琵琶湖線とか。
はい、それでは次の記事は、ポケモンニュースですよ。エンガジェット日本語版にあった記事です。ポケモン GO 障害多発のダンバル大量発生は10月28日に再び実施、ハロウィンで雨2倍という記事が上がってました。ポケモン GO でダンバルのコミュニティデーは10月28日日曜日にもう一度開催されることが決定しました。時間は正午から15時までの3時間。不可距離4分の1のボーナスや特別に覚える技コメットパンチなどイベントの仕様も前回同様ですと。しかし10月24日から11月1日まで開催のハロウィンイベント期間中にあたるため、大量発生したダンバルを、捉えるごとに雨が2倍獲得できるということで、前回以上の大チャンスになりますと。このダンバルって昨日あたりからちょろちょろと出てきてるよな、街中に。
そうですか。
うん。でもこれが日曜日に大量発生するということだそうですよ。
これが進化して、あの絆創膏つけたカニみたいなやつになるのか。
そうそう、バッテンのついたやつね、メタグロス。
このカニジムにおるけ。
あ、こっちの方の結構いるな。
へえ。
ということで、ポケモンされてる方は日曜日正午から頑張って捕まえましょうね。それでは次の記事です。気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル渋谷リニューアルオープン日は T シャツとピンバッジなどの記念グッズを配布という記事が上がってました。10月26日朝8時からですね、アップル渋谷リニューアルオープンをしますけども、オープン当日先着限定で T シャツとピンバッジが配布される予定であることが分かりましたということですね。
明日だ。
うん。で、お宝さんのツイッターの方にその T シャツとピンバッジの写真ってのが上がってて、これ記事の中にもツイッターの URL、埋め込まれてますけども、そちらで見ると黒い T シャツ、黒地の T シャツにアップルマーク、で同じデザインのピンバッジがどうももらえる。
すごい。
この右側の黒い箱に入ってるってことみたいですね。
T シャツ光るのかな。そんなわけない。
光はせんと思うけど。
なんか光ってそんな T シャツですね。
ちょっとネオンカラーみたいな感じだよな。で、前回京都がオープンした時は、正確な数ではありませんが、行列の人数から2000人分ぐらい用意されていたものと予想されるということで、今回もほぼ同数が用意されるんじゃないかということだそうですよ。
平日ですけど誰か行かれますかね。
誰か行くかな。で、10R の発売日も重なるじゃない。
え、明日ですか。
明日です。
あ、そうなんですね。
うん。
いいですね。
だから 10R を買いに来た人の列とこの T シャツをもらいに来た人の列をもしかして分けて並ばせるのかな。
どうなんですかね。
どうなんでしょうね。
だって両方の人もいるでしょ。ってか、あの 10R 買いに来た人は無条件で、無条件っていうかもらえるでしょ。だってそんな
でもその先着2000名だからな。
いや先着2000名でもだっけ、その 10R もらうために早くから並んどったら T シャツももらって帰れるでしょ。
うん、
そんな別の列に並ばんといけんとか言ったらめっちゃかわいそうだと思う。せっかくお金落とすのに。そもそも
だって 10R の人は契約がある可能性があるから別のレッスンに しとかないと T シャツが欲しいのにいつまでも待たされるっていう事態が起きない。
え、 T シャツって入ってすぐにもらえるんじゃないの。
もらえるよ。でも 10R の人はすぐに入れないじゃん。契約できる人数っていっぺんにできる人数ある程度決まってるから何人か入れてある程度履けたらまた何人か入れるっていう形になるでしょ多分。
その人たちの分は別にするんじゃないじゃん。
かな。
じゃないとおかしいじゃん。物買いに来た人にはあげんで、ただな、あの、冷やかし言ったらいいけんけど、そういう人の分だけはあるっていうのはおかしくないですか。
どうなんだろうな、分かんないけど。あ、ケイちゃん、ナリちゃんさん、こんばんは。
こんばんは。
ジミーちゃん、そんなこと心配しなくても。確かに。自分がもらえるわけじゃないからね。はい、それでは次の記事です。こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル渋谷内覧会レポートということで写真がいっぱい上がってますよ。明日、公園通りビルにリニューアルオープンするアップル渋谷の内覧会に行ってきましたということで、プレス向けに内覧会があったようですね。去年の11月26日にリニューアルのため一時閉店し、11ヶ月の期間を経てアップル京都、アップル新宿に続くタワースクエア型の店舗となりますということだそうですね。まず1階、床材も含めてリニューアルされていて、天井照明も正面入り口に対して平行配置だったのが縦配置に変わっていますと。またこれまで壁面台で iPhone などを展示していたのが Apple 新宿京都などと同じアクセサリー展示棚に変わりましたと。で、店内中央の、展示台が4つなのは変わっていませんが、 Apple 京都と同じ最新型の展示台に変わっていますと。で、螺旋階段が今まで踏み台がガラスだったんですが、これが人工大理石に変わっていますということはそうですね。で、これまで2階まで店舗として使ってたんですが、これが3階まで延長されていますということで、2階は、これまでの奥の壁面壁がガラスに変わり、床面積は従来とあまり変わりないにもかかわらず広くなった印象を受けますと。壁面側に従来のアクセサリー棚に加え、フューチャーコーナーも設置されるようになりました。フューチャーコーナーってなんだ。で、今回の、アップル渋谷店舗の外にリンゴマークがあるじゃない、アップルストアって、
うん、
どうもこのアップルリンゴのマーク触れるみたいですよ。多分世界で唯一実際に触ることができる店舗になるようですよ。 金属製のアップルロゴ、コレンドも触ることができるそうです。
なんかまたジミーちゃんにそんなこと心配せんでいいって言われるかもしれんけど、指紋がバキバキつきそうですね。
そこはちゃんと店員さんがフキフキするんじゃない。
綺麗ですね。
で今回新しく3階が新設されてますということだそうですね。どっちかというとこれジーニアスに使われるのかな、イベントを行うスペースということになってるみたいですね。だからジーニアスではないのか。
これ前と違う場所ってことですか。
いや同じ場所、同じ場所、同じビルで、今までは2階までしか店舗がなかったのが3階も店舗になっていると。だからまあ逃げたのかな、上の方の階が。
これ2階にリンゴのマークついてるのに触れるってことは、ベランダみたいなのがあると、テラスがあるってこと。
いやこれは内側でしょ、内側から触ってんじゃないのこのリンゴ。
あ内側、
アップルマークの右側がだって欠けてるじゃない、アップルのロゴって。
あ本当だ、
この写真は左側が欠けてるから、これ外から見ると右側が欠けてる状態だから店内から触れるってことよ。
探偵さんみたいだね。なるほど。
はい、そして今回、4階もあるらしいんですが、ここは多分一般の人が入れない状態。アップル京都にもあったあのボードルーム、あの法人向けの商談スペース、これがどうも4階に設置されているそうですよ。ということで、まあ明日見に行く人いるのかな、どうなのかな。
明日週末だけお休み取ったら
行けなくはないわな。
明日プレミアムフライデーだって。
ああそんなものがあったね。
プレミアム、プレミア、なんかそんなのが名前がありましたよね。
プレミアムフライデー、うん、プレミアムフライデーで早く帰れば、あでもな東京だから先着2000人はすぐなくなっちゃうかな。
どうってか。でまたそうやって言ったらそんなこと心配しなくてもって言われるんだよ。
ね、でもジミちゃん、いやそこは心配って書いてあるよ。江口さんこんばんは。
こんばんは。
お祝いはツイキャスある日だったのですね、知らなかった、言わなかったからね。はい、まあ行ける方はぜひ行ってみていただきたいと思いますよ。
関東の人結構おられますけどね、
うん、
行かれるんですけど誰か行くって言わないですね誰も。
言えよって感じだね。
あうちゃん言えよって、あうちゃん言えよって。
はい、それでは次の記事、気になる気になるさんの方にあった記事です。10月30日の発表イベントのアップルロゴ画像全371種類が閲覧可能にという記事が上がってました。先日アップルが10月30日に開催する発表イベントの招待状および公式ページのロゴは370種類以上あることを報告しましたが、実際には371種類が確認されており、マックルーマーズが、これなんてサイトだろうな、インブロIMGUR っていうサイトで全てのロゴの画像をまとめたアルバムを公開していますということはそうですね。これあのプレスとかに送られた招待状に書かれてるアップルマークがバラバラらしいんですよ。で今のところこれが371種類確認されてるということらしいですよ。
綺麗だね。とかこれどうするの、このいっぱいあるやつはどういう、どういう風に何をするためのもの。
多分新しい iPad と Apple Pencil で書いたんだよっていう発表があるんじゃない。
これ勝手に使ってもいいんかな、
マーク。
なんかその
商売しちゃまずいと思うけど、勝手にどこへ使おうとしてるの
勝手に例えば自分で T シャツ作るとか、いや売らんかったらいいん、自分用とか。
自分で着る分ならいいんじゃないの。それ販売しちゃまずいけどね。
なんか自由に使ってっていう目的なんだろうかって、そこがよくわからんのだけど、
そこはクックさんに聞いてみて
どういう目的で作ったの。
まあいろいろと書けるよっていうのを見せたかったんじゃない
。あ、まあ、あのイベントでなんか説明があるんだ。
まあ多分どういう形でこれを書いたか、いろんな人に書いてねって頼んで作ってもらったのか、それから AI を使って書かせたのかっていうのは、まあなんか発表かなんかあるんじゃないかなと思いますけどね。
うん、
はい、それでは次の記事ですよ。ケイちゃん毎日ツイキャスある日なのにみっちゃんが時々サボるの。うん、時々サボるの。明日もサボるよ多分、分かんないけどねサボるかもしれない。江口さん先週はなかったよねツイキャス。先週もやってますよツイキャスはい、こちらテッククランチにあった、あ、じゃなかった、ごめんなさい、エンガジェット日本語版にあった記事です。新型 MacBook Air は10月30日発表、価格は1199ドルから、教育機関が受け取ったメールから様々な推測という記事が上がってました。 Apple が今月30日午後11時日本時間から開催するイベントにおいて発表が噂されている新型 MacBook Air、ただこれ MacBook という説もあるそうですけどね、当日その機体の新製品がお披露目される可能性をさらに強く裏付ける情報が伝えられていますということで925Mac さんの方の記事のようですけども、とある教育機関が現行モデルの MacBook Air と iPad、Apple Pencil を発注したところ、iPad と Apple Pencil だけが出荷され MacBook Air は遅れるとのメールを受け取ったと報じています。そのメールでは10月30日に出荷する予定と連絡があったことから、30日のイベントと何らか関係があると推測されていますと。うん、
こういうのよくわからないんですけど、うん、何その MacBook Air は出荷されま遅れる、うん、で自分が頼んだその MacBook って値段とか変わるでしょ、もし違うものになったら遅れるっていう言い方なの。それで
基本的には値段が変わるってことなのかな。で、あのその連絡が来たメールの中に価格変更が書かれてたそうですね。発注されたのはストレージ 256GB 搭載モデルで価格が1199ドル。1199ドル、発注されたのは、あ、そうそうそう、連絡があったメールに価格変更の言及がなかった点を指摘しているということで、価格は変わんないんじゃないかということらしいですよ。
逆に言うと何今までのそのこういう時期に頼んだやつで、うん、あの遅れてくるよっていう時に価格変わる時には価格変更がちゃんと表示されるってこと？
例えば高くなる場合は当然アップルは 何がしらの連絡はしてくるはずだよね。
そこ
ら辺
がよく分からない。
そうだよな。ここで注文したのは iPad なんだね。 iPad Pro ならこれに関してもなんか遅れるっていう連絡が来そうな気がするけど、多分 iPad Pro 出るでしょうからね今回の発表で。
ん？
今回の発表で出そうなのが iPad Pro とこの MacBook ってのはあっちこっちのサイトに出てるんで、ここら辺はほぼ確定かなって気がするんだけどね。ただこの教育機関が発注をかけたのは普通の iPad ってことならば、この iPad と Apple Pencil だけが先に来ちゃったよってことなんでしょうね。まあ蓋開けてみたいとはっきり分かんないっちゃはっきり分かんないんだけどね。はい、それでは次の記事です。はい、こちら iPhone マニアさんにあった記事です。アップルがイベント前に複数の新 Mac をユーラシア経済連合に登録という記事が上がってました。アップルが今週複数の新しい Mac をユーラシア経済連合 ECC じゃなかった EEC の製品情報データベースに登録したことが分かりました。フランスメディアのコンソマックとインドメディアのマイスマートプライスってとこが発見報告していますと。登録された Mac のモデル番号は A の1341418141918168161218161162119321516164614179391990。何種類あるの？えらい種類が多いなこれ。ほとんどは最新 OS である MacOS モハベを搭載したために改めて登録された既存のモデルですが、A の1993、A の2115、2116は新しいモデル番号ですと。あ、ってことは3種類が新しいものが出るってことか。まあ同じサイズでハードディスクの容量とか CPU この辺で、最低でも3種類出るのかなっていう感じですね。価格変えて。
え？
ん？
いや、そのあなた飛ばしたけど、その EEC の認証だと今のこの3つのモデルはデスクトップですね。デスクトップ
A の19931993-2115-2116はデスクトップと書いてあるね。ってことは iMac か Mac mini かその辺ってことかな。確かにここではポータブルというかラップトップにはなってないね。
え、 MacBook ってデスクトップですか？
MacBook は違う違う、ここで言えばポータブルコンピューターの方の部類に入るんだな。
なんかやたらこの記事最初から記事の上にそのノートタイプのパソコンが あるのに、いきなりここでデスクトップのことを新しいモデル番号だっていうのに、またその下には MacBook とか MacBook Air のことが書いてあるけ、えって思って見てたんですけど、まあいいです、はい、なんかよくわからんけど、
はい、でこれを見る限りではデスクトップも発表がもしかしたらあるのかもって感じですね。そしてこれも出るんじゃないかという記事ですね、エンガジェット日本語版にあった記事です。10月30日のイベントで新型 iPad mini 発表の可能性、有名アナリストが予測ということで、しばらく新型が出なかった iPad mini、こちらももしかしたら発表があるかもということだそうですよ。Apple 製品関連の予測で知られるミンチーク氏のレポートでは、30日のイベントにて新型 iPad mini が登場する可能性が示唆されていますと、他新型 iPad Pro や Mac シリーズのアップデート、Air Power や AirPods といった未発表ないし未発売の製品にも言及がありますということで、iPad mini 現行の iPad mini 4が出てから随分時間が経ちますけども、やっとここに来て iPad mini 5というのが正式名称かどうか分かりませんけどね、出るんじゃないかということはそうですよ。
iPad mini って一時なんかもうなくなるんじゃないかみたいな話って過去になかった
っけ？あった
あったよね、う
ん、でその噂があってから全く iPad mini が出る気配がなかったんだけどね、今
やっぱりあるんだ、うん、出るんだ。
だから僕は今あの記事読むのに使ってるのが iPad mini だけど、もうこれ何年、3年か4年ぐらい経つんじゃないのかな、出てから。
それが何代目ですか？
ん？
何代目いうのはその、初代とか2代とか3代とかいう、
ああ今だから第4世代、iPad mini 4が最新。
それは、
それはってどれ？あ、僕が使ってるやつ、
あなたの
は、あのミニ4です。だから一応最新ミニとしては最新なんだけど、もう結構経ちますよ。3年ぐらい経つのかな。もう支払いは済んでますからね、ソフトバンクの2年払いが。
結構生々しい
生々しい
支払いとか
生々しい。これ iPad mini Pro にしてくんないかな。あ、でも Pro にすると高くなるのか。普通の iPad mini でいいかだいぶあの動きもカクカクしてきてるんでね、古い分だけあって、もしかしたらミニも出る。
iPad mini 新しいの買うんですか？
あ、いや値段次第だけど、もし出るんなら iPhone 買わない代わりに iPad mini に向かってもいいのかなって気はするけどな。
iPhone 買わない代わりに、うん、エアパワーが出るのか、エアポッツも出るのか
っていう噂がここに来てまた出てきてますよ。お散歩さん、 iPad mini 5が出たら買う、ミニが一番活躍している。あうちゃん、 iPad mini 台のタブレット使いやすいからね。しびれを切らしてアンドロイド買ってる人多い、うん、
ああそうなんだ。
だからなくなるんじゃないかっていう噂が立った以降、全然新しいものが出てないからね。はい、それでは次の記事はこちらはテッククランチにあった記事です。 iPhone XS の自撮りソフトフォーカスはバグ、次期 iOS アップデートで修正という記事が上がってました。 iPhone XS のフロント側のカメラ、自撮り用のカメラ、これがですね異様に加工されてしまうと。
あ、すいません、文字数がオーバーしてあげられません。記事シャープさん消していいですか。
ああ、消していいよ、消して、うん、消していいよ。テッククランチさん長いもんな、 URL が。これフロント側のカメラで撮った写真が異様に綺麗に写りすぎるらしいんですよ。いかにもフィルターをかけたような、エフェクトをかけたような写真で仕上がってしまうと。でこれはソフトウェアのバグが、もう原因だということだそうで、アップルは次期iOS12.1 のアップデートで問題を修正するようだということらしいですね。ちなみにアップルは、テッククランチに現行ベータ版でも対応済みであることを確認したと。だからテスターとかに配られている iOS12.1 の最新版、こちらではこれが修正済みになっているということはそうですね。私は 10R じゃない 10S を持っていないので、どの程度違いが出てるのかが確認が取れないんですけどもね、はい、もうちょっとあの自然な色で撮れるようになるそうですよ。はい、それでは次の記事です。こちら携帯ウォッチにあった記事です。 D 払いならラーメン5000円まで全額ポイントバック、東京ラーメンショーでという記事が上がってました。 NTT ドコモは東京ラーメンショー2018のイベント会場にて、ラーメンチケットを D 払いで支払うと全額ポイントバックするキャンペーンを実施します。ポイントバックは1人につき最大5000円相当までということで、これ11月の4日まで東京の駒沢オリンピック公園で東京ラーメンショー2018のが開催されているそうです。でここでですね、当日券として販売されているラーメンチケット、これを、NTT ドコモさんの D 払いを使って支払うと、1人につき最大5000ポイントを上限に利用者全員にチケット全額分の D ポイントがプレゼントされるということで、5000円ラーメンただ食いできるそうですよ、ドコモユーザーの皆さん。
それなんか計算間違いじゃないの、大丈夫なのか。
大丈夫なんじゃない。だから NTT ドコモがスポンサーでやってんだね、これ。
そんな太っ腹する
、キャンペーンでプレゼントされる D ポイントは、これ期間と用途が限定されるそうですけども、来年の1月中に付与される予定で、有効期限は来年の3月31日までということで、用途限定ってことはどこで使えるのかな。これこの D ポイント使ってローソンとかでの支払いはもしかしたらできないのかもしれない。
じゃあどこで使えるんですか。
例えばドコモのオンラインショップでの買い物に使えるとか、あの T ポイントにもたまにある
じゃない。
T ポイントでもあの用途限定の T ポイントっていうのがたまにあるじゃない。
そうなんですか。
あのヤフーショッピングの中だけしか使えないとか。
そうですか、うん、そんなんが
あるよ。楽天ポイントにはあんましそういうのは聞かないかな。 T ポイントは結構あれがあるよ。
D 払いって結構いろんなとこに今出てきてるもんな。あの、うん、うちソフトバンクだけど、うん、あのミーネっていうその手作り 作家さんがお菓子作ったりアクセサリー作ったりいろんなもん出してるアプリがあるんですけど、うん、ここ D 払い採用されてるんですよ。へー、すごい目につく、ね、私使えんじゃんって、うん、いつも思うんですけど、結構活躍しますよ D 払い。
あ、でも D 払い D ポイントってことはあのドコモユーザーじゃなくてもいけると思うよ。ローソン行くと D ポイントカード、あれ売ってんのかな、置いてあるのかな、もらってそこにポイント貯められるから多分、あでもそれはダメなのか、 D 払いだから携帯電話と一緒に支払いか、だからやっぱりドコモユーザーだけか。
これも D 払いね、うん、D 払い、
これやっぱりドコモユーザー限定かもしれないな、 D 払いっていうのは。
D 払い、 D 払い、うん、あのひよこのやつですよね、 D 払いって。
ん？ひよこのやつ？
ひよこ？アヒル？あの綾野剛くんがあのコンビニのレジで、
あれはアップルペイの CM でしょ？ピッて。
いや、D ポイントで D 払いですよ、あれ。
あれ D 払いの CM だっけ？
あのドコモ、あの黄色い鳥だってドコモの鳥じゃん。
うん、ドコモの鳥だけど、あれ D 払いの CM だったっけ？
あれは D 払いの CM だけど、その D 払いが Apple Pay でできるってこと？あれ、うちよくわからんけど。
あ、わかんない。
まあいいや、どうぞ。もうわけわかんない。わけわからんきいいです。何しかこの東京ラーメンショーに行ったら得だよドコモの人ってことですよ、ね。
まあまあそうだね。ドコモの人はぜひ
間違いだったって。
5000円分ラーメン食ってみよう。
本当かな。500ポイントの間違いじゃないかなと思ったり。
いや5000みたいですよ。
何人とかすごいこんなんで元取れるっていうかなんか。うん、大丈夫なんかなって心配してあげるんですけど、
お散歩さん、まあ5000円分のラーメンは食べられないかな、でも家族でならいけるかな、あ、まあ支払い家族の分一人で払うっていうのはありですよね。あうちゃんは何年か前に行ったことあるみたい、駒沢公園何杯も食べれない。
まあそうだよね、あの人でもないから、お上の人でもない。
あお散歩さん書いてる、
いいよね、
D 払いは登録すれば誰でも OK だって。あ、でも他社ユーザーだと支払い口座がないか、そうそうそうそうなんですよね、だからやっぱりドコモユーザー限定になっちゃうと思いますけどね、これは。
何、東京ラーメンショーが出てきたら急にすごい D 払いが羨ましくなった。
でも東京の話だしね。
東京ラーメンショーに行かれ。
そう。はい、それでは次のニュース、こちら携帯ウォッチにあった記事です。 au 運用でポイントが貯まるスマホ年金サービス au のイデコという記事が上がってました。KDDI アセットマネジメントは個人向けの確定拠出年金サービスとしてスマートフォンで利用でき、運用でポイントが貯まる au のイデコの提供を開始しました。 au のイデコは申し込みから運用確認見直しまでスマートフォンアプリで利用できます。利用できる個人向けの確定拠出年金サービスです。 au ユーザー向けの特典を用意しているが、au ユーザー以外でも申し込みは可能です。現行制度では申し込み後に紙の書類へ記入提出が必要になりますが、以降はスマートフォンアプリのみで利用できます。今後は PC 向けのウェブサイトでもアプリと同様の機能の提供を予定しているということですよ。携帯電話屋さんが確定拠出年金まで取り扱いを始めるそうですよ。何でもありだね。
私もやってますけどね。
なんか1年ぐらい前じゃなかったっけ、もっと前だったっけ、うん、
でもなんかどれに投資していいかとかもよく分からず放置してますから。
あ、最初に設定したまま。
もう増えてません、うん、増えてません。
でもここ 2,3 地で株価ダーンと落ちてるじゃん。下がってねえか
そういうことに興味持たんといけんですよね、ま
あ、確定拠出年金やってるってことはな、
うん、そうですね。
でも確定拠出年金だから株価が例えば下がったとしてもそれはどうしようもないよな。株価下がったから一旦引き出すっていうことはできないんでしょ、あれって。
60歳まであれできないです。
うん、
ずっと同じ金額が
毎月引き落とされていくってことだろ。
天引きされてます、うん、です。
私は確定拠出年金は手をつけてないからな。ケイタ君 401K スーパー401条ってやつかやな。なんかそんな名前じゃなかったっけ、
何が
この確定拠出年金って。散歩さん、そんな短期の投資じゃないし適当にリスク分散して投資お任せでしょ。いや、スキちゃんとこの確定拠出年金って投資先を自分で選んだんだよね、確か。
うん、この中から選んでって言われて、うん、
だから全くのお任せっていうわけじゃなさそうですよ。
うん、ただやってる人がよく分かってないっていう
それもどうなんだ。
これこれ、ケイタ君書いてる 401K ですね、
401K。
結構最近大手企業さんがこの 401K されてるらしいですけどね。あそこがやってるよ、星野屋さん。
ああ、でも 401K って導入されたのはずいぶん昔だったけど、なんかあんまり良くないって話で立ち消えになったよな。
そうなんですか、それは知りません。
で、去年スキちゃんとこがそれを導入するって話が出たから、え、今更とは思ったんだけど
去年じゃなくて一昨年だったと思います
よ。そんな昔になるかやな、ね。はい、それでは次の記事です。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。米国の10代の若者の 86% が iPhone の購入意向を表示という記事が上がってました。投資銀行のペーパー、
違うと思うよ。違う、ペーパーじゃないでしょ。だって
ピッパー、
アイダム、
ピッパ
ー、ピッパー、
違う、
なんだろうね、わかりません。
まあ、投資銀行さんが、
まあ、思うように
2年ごとに行う、
そう
10代の若者を対象にした調査で、若者の 86% が iPhone の購入意向があることが分かりました。前回の 82% からさらに上昇していますと。これアメリカでの調査なんですけども、うん、86% の人が iPhone が欲しいと。ただ日本でもだけど10代で10万超えのローンを組むのはなかなか難しいんじゃないかなと思うけどな、アメリカでも。
10代って保護者のあれがいるんじゃない、日本って。どうなんですか。
あ、そうか、日本で10代はローンは組めないか。
勝手にはできんでしょ、親の承認とかあれがいるでしょ。
まだ18歳って選挙権だけか、他のものに関してはこれからだよな。なんかあれ18歳、
働いとるんだったら、
うん、あ、でも働いてる可能性もあるよな、高校出て。どうなんだろうな、 で、アメリカで 86% の人が iPhone が欲しいというふうな調査結果だったらしいですけども、それに対して Android デバイス購入を検討していると答えた若者はわずか 10% だったということだそうですよ。
まあ、なんでみんな iPhone なの？
アメリカと日本だけみたいですけどね、こんなに iPhone に依存しているのは
何が理由ですか？
まあアメリカだったら自国の製品だからってことがあるんじゃない？メイドインアメリカ。ただ日本で iPhone が人気があるっていうのがそこまで人気あるのかっていう気はするけどね。
でもみんな iPhone じゃん。
まあ猫も着信も iPhone だけどな。
なんでしょうね。まあ私も大して分からんけど、割とファッション感覚でおしゃれなイメージが強いのかね。アップル
かもね。まあブランド名だろうな。はい、それでは次の記事ですよ。あ、次の記事をこれでいいかな。グリーンだな。こちらは AV ウォッチにあった記事です。 Hulu でハリーポッター6作が見放題配信、ファン旅新作公開記念という記事が上がってました。Hulu はハロウィンの10月31日から映画ハリーポッターシリーズ6作品の見放題配信を開始します。来年1月8日までの期間限定配信となりますということだそうですね。 Hulu に入ってる方ハリーポッター見放題だそうですよ。ハリーポッターって6作品だったっけ？
知りません。
賢者の石、秘密の部屋、アズカバンの囚人、炎のゴブレット、不死鳥の騎士団、謎のプリンス。あれ？この後にもう一つなかったっけ？そんなことはないわな。
え、黒い魔法使いの誕生ってやつ？
黒い魔法使いの誕生？
最新作って書いてある。
あ、これは違う違う違う、この無料配信があるのってのが今年の年末というか、11月の23日から公開されるファンタスティックビートと黒い魔法使いの誕生の配信を記念して無料でハリーポッターを見れますよってやつ。
細かいこと言ってごめんだけど、ファンタスティックビートじゃなくてビーストです。
ファンタスティックビースト、ファンタスティックビーストって第、これが第2作になるんですね。確か第1作は去年一昨年ぐらいに公開されてますけどね。
で結局何、そのハリーポッター6作品で合ってるんですか？
ハリーポッターあれ6作品だったっけ？なんかもう一つ合ってるような気がするんだけどな。違ったかい？ちょっと待って、確認するって何をもって確認するんだい。
んググってみたらいいんじゃない、ハリーポッター。
不死鳥の騎士団あるよな。
呪いの子、
いやそれは聞いたことないな。秘密の部屋もこれあるよな。ハリーポッタ
1,2,3,4,5 やっぱり6じゃないですか。
いやこの後にあるある、あのハリーポッターと死の秘宝ってやつが、死の秘宝パート1パート2があるもん。だから一番最後の作品これ含まれてないわ、無料配信の中に。だから全部が見れるわけじゃない、最後の戦いの部分だけが見れないですね。でさらに Hulu 会員限定ですけども、抽選で黒い魔法使いの誕生のジャパンプレミア舞台挨拶付き試写会とレッドカーペットイベント、ファン限定スペシャルファンナイトに招待するキャンペーンも実施します。応募方法などの詳細はキャンペーンページを参照のことということですよ。まあ、Hulu 契約されてる方、ハリーポッター6作品見放題だそうですんで見てみてはいかがでしょうか。はい、それでは次の記事です。こちら iPod Lab さんの方にあった記事です。今度はプライムビデオの方ですね、 Amazon プライムビデオ。ドクタースランプあられちゃんが121話まで見れるようになったという記事が上がってました。Amazon プライムビデオにドクタースランプあられちゃんが追加されました。プライム会員なら第1話から第121話まで見放題となりますということで、ドクタースタンプスランプあられちゃんはリアルで見てた？
うん、まだ子供の頃じゃなかったでした。
まあまあ子供は子供だよな、うん、
ちょっと大きい子供ですけどね。
1981年から放送されてますよ。
やっぱり中学校か高校ですよね。
うん、まあそんなもんだろうな。
あんまり見てないですけど、うん、
まあ、121話までなんで1本30分、 CM 込みで30分だから実質22、3分ってぐらいかな。結構時間かかりますよね全部見ようと思ったら。こちらはいつまでというのは一応書かれてないですね。はい、プライムビデオ会員の方見てみてはいかがでしょうか。はい、それでは次の記事です。こちらテッククランチさんにあった記事です。もしかしてこれも貼れないのかな。
貼れないです。
空を見抜いてあげてみてください。
いや空を見抜いてもダメです。
あ、ダメ、
はい、
こっちであげなきゃいけないね。リンクをコピーして、ツイキャス、ツイキャス、コピーでペーストして、テックグランチさんにあった記事です。モトローラガジェット分解の iFixit と組んで公式 DIY 修理キットを発売という記事が上がってました。iFixit というと新製品が出るとすぐバラすことで有名なサイトですけども、ここがですねモトローラと組んで公式修理キットを販売するということはそうですよ。iFixit、まあ普段目にするのはバラシをした時の写真ってのを皆さんも目にしたことはあると思いますけども、結構あれってあの修理をするための、まあ、マニュアルになってるらしいんですよね。 その iFixit のマニュアルを見ながら修理できるよということで、修理キットが販売されるということだそうです。ただ iFixit さんのあの写真とか見て戻せるいう自信はないんだけどねちなみにお値段ですけれども、バッテリーを交換するためのキットが40ドル前後、液晶の方ですね、スクリーンキット、スクリーンを交換するためのキットが100から200ドル程度で販売されるということはそうですよ。バッテリーは交換したことあるけど、液晶は交換したことないな自分で。iPhone とかバッテリーとか買うと、あのちゃんとバッテリーを固定するための両面テープもついてくるんですよね。
ほう、うん、
まあ、ただ自分で開けてしまうと、
いや、いいですいいです。
いや、自分で開けてしまうとメーカー保証は当然受けられなくはなりますけどね。果たしてこれがどれぐらい売れるのかですね。はい、それでは最後の記事ですよ。エンガジェット日本語版にあった記事です。浮遊しながら充電する月型ランプ、10月25日からきびだんごでプロジェクト開始という記事が上がってました。香港のプロダクトブランドクーセプツというところが開発した浮遊式月型ランプ、名前がレビムーン。こちらのプロジェクトがクラウドファンディングサイトきびだんごで10月25日から12月23日まで展開されますと。あの、お月さんの格好したルームランプ、
うん、
っていうのは結構あのアマゾンとか見るとあるんですけども、この月型のランプ宙に浮くそうです。
どうやって？
ネオジム磁石を使って浮かせてるらしいです。だから磁石の反発力を使って、下に木の台があって、月の中にも多分磁石が入ってて反発し合って宙に浮いてる状態で、これ宙に浮いた状態で充電もするらしいんですよ。で、このライトの色は暖かい黄色、青白い色の2色の切り替えが可能と。リチウムイオンバッテリーを採用し、点灯時間は10から100時間。幅が広いな、10時間から100時間。充電時間は24時間。タッチセンサーで明るさを調整可能ですと。価格は一般販売予定価格が3万5000円のところ、きびだんご特別価格2万9800円で販売。数量限定でさらに割引されたプランも用意されていますと。クラウドファンディングの目標金額は127万4448円だそうですね。
うん？
うん？
達成したんでしょ？
あ、もうすでに達成してるのかこれ。
そっか、
まだ達成してないと思うよ。今最中だから。きびだんごというクラウドファンディングサイトで現在資金を募集中ということはそうですね。これ下にあの YouTube の動画がついてますけども、実際にこう浮かせた状態の動画が見れますんで、気になる方は、投資してみてはいかがでしょうか。
この動画見たんです？
見ました。
うん、これガラスですか？
いや、プラスチックだと思いますよ、あの上の大月さんは。
いや、なんか浮いとるのはいいかもしれんけど、ガシャンって落ちた時が怖いなと思って、 ちょっと今ふと思って。
あんま高さの高いとこから落としたらプラスチックだから割れると思うけどね。まあ、この実際に浮いてるとこからコロコロっと転げ落ちる分ぐらいならそんなに壊れるようなあれではないと思いますけどね。
え、どれぐらいの高さ浮くんですか？
動画見ると1センチも浮いてないんじゃないのかな。
そんなん、もっとなんか自分寝とる頭の上より高いところに
寝るかと思ってた。なんだ、この大月さんの下にあの木の正方形の台があるじゃない、
うん、
そこから若干浮いてる感じ。
あ、そういうお月さんですか。
あの部屋の中を飛び回るような浮くっていうあれじゃない。
浮遊するって書いてあるけ部屋の中うろうろするんかと思って。
それはそれで怖いじゃない、
と思っとったんですけど。
はい、ということで本編は以上です、ツイッターのコメントを紹介してもらえますか。
はい。
追っかけられ、ああなんか
ダメだな。
はい、いっぱいアニメが邪魔してるな。あ、一応僕見れたぞ。遡れる？
いや、私はもうあっちには行ってませんよ。あの空海数字の3のとこだけでもいいですか。24日、
本じゃこっちで読もうか。うーちゃんが23日の夜に、アップデートしようとしたらこんなコメントがついていた。どうしたものなのかということで、これは Amazon プライム、アプリをアップデートする画面ですけども、コメントのところにね、ダウンロードしないでください、新しいプライムビデオアプリを代わりにダウンロードしてください、新しいアプリではアップデートと便利な新機能を使用できます、
うん、
っていうふうに、iOS 版の Amazon プライムビデオアップデートが来てるんだけども、アップデートしないでくださいって書いてあるんで、うーちゃんがどうしたものかって書いてるんですよ。これ、
え、そんなの来るの？
アップデートは来ると思いますよ。ただその内容を見た時にアップデートしないでくださいって書いてあるみたい。
それみんながそうだってことですか？
ああ、そうです、当然全員です。
それやっぱ
でもこれ見てない人いるんじゃないのかな、なんかバグがあるのかもしれないですね。
どうしたものかだよね、本当に困るね
これね。はい、で、24日日付が変わって1759回10月23日アップロードして、てるちゃんが Apple iCloud の複数のサービスでトラブルが発生しています、なんか起きてるのねってことで、
あ、もしかしてうーちゃんのも関係あるのかな。
いや、それとは関係ないと思うけどね。
別、
うん、これも数時間なんかトラブルがあったってことらしいですね、昨日。昨日収録をしていれば紹介する予定だった記事ではありますけどね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてチュリーちゃん1759回拝聴、若いというよりバカいとすぐ切り返せることは若いと思ったら、カシスオレンジならぬ隠しオレンジの名言わらってことでいただきました。
すいません。
ありがとうございます。
そんなことがありましたね。紙一重ですね。
そうだね。ゆうさん、アマゾンでもいろいろありますね、アバシリビールということで、
アマゾン
にもあるみたいですよ、
そうなんだ。
流氷ドラフトとか、 アバシリビールとか、流氷ドラフトっていうメーカーもあるんだね。
いや、私が見とったやつも、あの色の綺麗なやつの中に流氷ドラフトってありました、はい、この水色のやつ。あ、
そうか、アバシリビールも流氷ドラフトか、そういうことか。なるほどね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてこちらも24日の夜、佐藤さんが山の中の宿に泊まるかと思ったら出雲市内でしたってことで、出雲市内でお泊まりだったそうですよ、佐藤さん。
どこに泊まったんですかね。
わかんない、出雲市内も広いからねはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、もう今日の公開収録の頭へ行くんだね。はい、コメント以上です。
ありがとうございます。
どこまで読んだかな。ケイタ君、投資先と割合を指定する。あ、これ401K のことか。散歩さん、普通に読めばパイパー、飛行機のメーカーにあるけど、あ、パイパーでいいのかな。ケイタ君、6歳で iPhone も違います。6歳の子にそんな贅沢させちゃいけません。
そうよそうよ、お宅の息子息子か娘ちゃんか知らんけど。
散歩さん、アンドロイドも元々は自国だよ、メーカーはアジアが多いけど。あ、 OS はアメリカだけど端末はほとんど中国、韓国、あっちの方でしょ、アンドロイド製品って。娘さん、大丈夫大丈夫、アメリカの学生は借金をたくさん抱えているので10万円程度なんてその借金に隠れてしまう。
そうなんだ。
学生ってそんな借金抱えてんの。ジミーちゃん、ハリーポッター見ている途中で酔ってしまって全然見てない。酔ってしまう、
あの、何のゆらゆら揺れる系、ボルデモード、
ほうきに乗って遠くからボルデモードと言いながらジミーちゃん離脱してるよ。のぶすみさん、結婚してるやつか、ハリーポッターが。あ、最後のやつね。
結婚したんだ。最後の
最後、ね、あ、ハリーポッターの子供が出て終わりますよ、最後。ネタバレになるから言わない方がいいのかな、誰と結婚したのかは。気になる方は最後の最後を見てくださいケイタ君、トイレ行きたい、行ってらっしゃい、おむつ欲しいって。
あ、車運転中だけど高速あるでしょ、トイレね、サービスエリアが。
うん、ジミーちゃん、スキタンの紙おむつをケイタ君に送ってあげて。
え、私紙おむつないよ紙おむつだって足りんかってもらったぐらいなのに
お散歩さん、それ誰かが書いてたね、今2本アップされているかいるらしい、古い方は、やめる予定だから新しい方を使ってって話。あ、プライムビデオのアプリが新しいのが出てるってことで、古いのは使わないでってことか。なるほど、そういうことね。あ、アウちゃん、プライムビデオのアプリのアップデートの問題は解決した。のぶすみさん、半角入っているか入っていないかな、入っていないかな関係、スマートニュースに載ってた。アウちゃん、アマゾンプライムビデオが古いアプリで、アマゾン、アマゾンとプライムビデオの間に半角スペースが一つ入ってるか入ってないか、
そんなん
ねえ。
そんな。
そんな。なるほどね。え、おさんぽさん、アンドロイド、ん？
いや。
なになに？
いや、古いのは、あの、なに、アマゾンプライムビデオ。今のはアマゾンプライムビデオってことだなと思ったわけですよ。
うん、
いや、いいです、いいです。
お散歩さん、アンドロイドもこれからお金を取るって言ってるみたいだから高くなるかも。あー、ライセンス料取って出したら高くなるかもね。娘さん、アメリカの学生の平均の借金は400万。400万も逆に借金できるとこはすごいよな、学生で。
それは、卒業してから働いて返すってこと？
まあ、そういうことだろうな。これ結局は奨学金みたいな感じで借りるってことなのかな。
と何に使ってるんでしょうかね。
学費とかじゃない？出世払いで貸してくれるんだね。あ、でも日本でも奨学金、医学部とかって言ったらそれこそ1000万単位か。
え、そうなんですか。
アメリカでは、ん？医学部だったら1000万以上かかるでしょ。
いや、奨学金そんなん貸してくれるの？
あの、医学部に入学というか合格すれば貸してくれるよ。サンボさん、アメリカでは大学の学費は親が出さないのが多いみたいですね。親の義務は高校までって感じで。なるほど。だから奨学金って、あの、その通う学校によって金額変わりますからね。
おかしいですね。
ああ、娘ので借りてますからね。
でも返すのは子供でしょ。自分で返すんでしょ。
そうそうそうそう。うん。確か医学部だったら1000万までだったかな。1000万超えて OK だったかな。まあ、医学部はだって6年通わないけんしな。
うん、
はい、てなとこですかね。スキちゃんは何かあります？あんまり時間ないけど、
うん、じゃあ時間がないのでいいですか？
短くまとめてください何かあれば。
いや、いいです、何もないです。
というわけで、冒頭に申し上げましたが、明日は私が残業しなきゃいけないので、その終了時間次第で配信できるかできないか決まりますんで、よろしくお願いしたいと思います。以上、空海 IT ニュース1760回、11月25日でした。お届けしたのは、
魚が食べたい、すきちゃんと、
魚はそこに海があるから釣っといで、のみっさんでした。それでは、とりあえずまた明日、さんし、ただものだんだん、
ただものだんだん。あうちゃん、あうちゃんはすごい、なんかお酒のコマーシャルに出た女の人にあれする一日でしたね今日は。
そうだね。
for it, I mean, IT news.